ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。3月のお便りテーマ、思い出の先生でお届けしてきました。学生時代に出会った、優しかった先生、怖かった先生、ユニークで印象に残った先生など、皆さんの忘れられない思い出の先生を教えてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネームあかりさん。ももさんこんばんは。思い出の先生、私は小さな頃算数がすごく苦手な子供でした。小1から小3まで本当苦手で、算数のテストはいつも点数が悪くて怒られてばかりでした。小学4年生で担任になった先生が、算数を教えるのがとても上手な先生で、とにかく算数の時間が楽しくて、わかりやすくて、みんなで笑いながら進めてくれる授業の雰囲気が好きになり、いつしか算数が嫌いという気持ちもなくなり、好きな教科になっていきました。その後、中学、高校と算数は私の得意教科になっていき、なんと今では学校の先生になり、算数を子供たちに教える立場になったんです。幼い頃の私を知っている両親はびっくり、私自身も驚いているくらいです。小4の時の先生とは今でもつながっていて、年賀状を送り合ったり、たまにプチ同窓会のような形で友達を集めて先生に会いに行ったりしています。私の人生を変えてくれた大好きな先生です。あかりさん、お便りありがとうございます。小さな頃は算数が苦手で、でもある先生と出会ってから、算数面白い、算数の授業楽しいっていう風になって、どんどんどんどん気持ちも変わっていって、大人になって今度反対に子供たちに算数を教えるお仕事に就いた。すごいですね。本当にびっくりですね。それはきっとね、親御さんもそう思われるんじゃないかと思いますが、でも本当これそうだなって思います。その先生との出会いとか、同じ授業の内容であっても、やはり教える先生によって授業の雰囲気は全く違うし、それによってその教科が好きになることもあれば、まあ、場合によってはちょっと嫌だなとなってしまうこともあったりして、どんな先生とこう出会ってどういう授業を受けさせてもらえるかっていうので、子どもたちにとっては本当に印象が変わってくるんじゃないかなって思います。あかりさん、よかったですね。いい先生と出会えて、結果的に算数が苦手っていうのは本当はそうではなかったんだなっていうことが分かったわけですもんね。いや、先生との出会いって大きいなって私も思います。私の場合はですね、私は子供の頃からピアノが好きで、ピアノも好きだし、まあ音楽全般に好きで、何よりもやっぱりそれがずっと好きで、だからずっとこうピアノを続けていきたいな、なんか漠然と大きくなっても音楽が関係あるお仕事に就きたいなって思いは小さい時からあったんですけど、でもピアノの何人かね、小さな時から先生について教わってきたわけですが、どの先生もいい先生だったんですけど、ピアノをこうレッスンを受ける、ピアノのレッスンを受けるっていうのは、あくまでこう勉強というか、先生に教わったことをしっかりと覚えて、それをまたお家で練習してきてというものだというイメージで、レッスンに行くことがすごく楽しいとか、レッスンの時間ってこんなにワクワクするんだとか、そういう気持ちになったことは子供の頃はそんなになかったんです。先生のことは好きだったりもしたけど、でもあくまでレッスンってこういうものだよなって思ってずっと育ってきて、でピアノを弾くのは好きだから 何もそこに疑問も感じずに来たんですけど、音楽の高校に入りたいって思って、中学までは私公立の学校だったんですが、高校から音大の付属の高校に入ったんですけど、その音楽の高校、音楽を専門的に勉強する高校に行きたいなと思って、その行きたい高校がやっているその受験生に向けてというか講習会みたいなものが夏休みとか冬休みに開催されて、でこの学校に入れたらいいなって思いもあったので、その講習会に参加した時に、たまたまこうランダムに振り当てられる先生だと思うんですけれども、その時に当たった先生が高校のピアノの先生の中でもすごくトップで教えてらっしゃる先生に、本当に偶然にラッキーに巡り合わせで出会うことができて、でその先生のレッスンを受けた時に、なんかもう私中学校3年生2年生3年生ぐらいだったと思うんですけど、もう衝撃を受けて、とにかくピアノのレッスンってこんなに楽しいものなの、こんなになんかこう先生と一緒に音楽を作り上げるってことがこんなにワクワクして、ピアノってただこう一方的に教わって勉強するものってイメージだったけど、なんて楽しいんだろう、でそれによってピアノを弾いててもっと楽しいなっていうものになるっていうことをその時に知って、でもう本当に嬉しくって、でその先生に手紙を書いて、先生に習いたいですって言って、まだ学校に入ってないんですよ、高校の先生で、ここには入ってないんだけれども、先生はやっぱり個人的に生徒さんを持ってレッスンをご自宅でされたりもしていたので、門下生にならせてくださいじゃないですけど、中学生の私が長文のお手紙を書いてファンレターみたいな感じ、そしたら先生がいらっしゃいって言ってくれて、そこからその先生とのレッスンがスタートして、で今のこのままつながっていく音楽人生になっていくわけですけれども、そうだからピアノのレッスンの楽しさ、ピアノを弾くことの楽しさを知ったのは本当にその先生だったなーって今でもすごく思っていて、ね、なのでそう同じ教科であっても、私の場合はピアノでしたけれども、同じその内容だとしてもやはりその先生によってやっぱり随分と変わると思うし、相性もねきっとあるんだと思いますし、先生の存在は偉大だなって思います。そしてそれとともに人生は変わっていくんだなっていうことも私も身をもって体験したのでよくわかるような気がします。あかりさん本当に良かったですね。今度はあかりさんが先生という立場でお子さんたちにね、算数楽しいなとか勉強大変なところもあるけど学んでできるようになると嬉しいんだなっていう気持ちをたくさん届けてあげてもらえたらなって思います。あかりさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストはバイオリニストの椿太陽さん、ピアニストの大部良介さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はじめましてですね。
はい、はじめましてですね。
ドキドキしますが楽しい、
ちょっとそわそわしてます。
おしゃべりをいろいろと聞かせてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 椿さん、今、はい、お聞きいただいています。このパ、ヘルベルのカノンという曲、はい、3月15日にリリースされたばかりのアルバムからお聞きいただいてるんですよね。
はい、ありがとうございます。
アルバムのこと教えていただけますか？
はい。この度3月15日にサンライズというソロアルバムを、初めての私のアルバムになるんですけども、
はい、
発売させていただきまして、今聴いていただいたカノンは私が一人で全て3パートを多重録音で録音したものになります。
そうなんですね。
で、他の曲は、分かりやすい曲をたくさん収録しましたので、
はい、
おそらくクラシックに詳しくない方でも楽しんでいただけるアルバムになっていると思います。
はい、12曲収録されていて、本当に聞いたことのあるタイトルばかりが並んでいますけど、
はい、
なんとオリジナル曲も入ってるんですよね。
2曲、タイトルにもなってますサンライズという曲と、あと For You という2曲私の作曲で収録しました。
はい、わー、盛りだくさんのアルバムとなっていますが、3月15日にリリースされたばかりということで、はい、今回バイオリニストの椿さんの CD でありますが、ピアニストの大部良介さんが全曲伴奏されているということで、はい、お二人のアルバムという感じですね。
まあそうですね、もうでも今回はもうバイオリンのソロアルバムなので、椿さんの音にもぜひ耳を傾けて癒されていただきたいなというふうに僕としては思っておりますが、
優しそうなお言葉をね。
本当にオブさんのピアノ素敵な音色なので、1曲目のカッチーニのアベマリアは、
はい、
オブさんの素敵なソロが最初続くので、
はい、
これをアルバムのプロローグにぜひ1曲目にしたいと思って持ってきたので、もうそこ聞きどころですね。
CD をかけた瞬間にオブさんのピアノです。
その世界に、僕から始まっちゃうんだ。
そうそう、ずっとこう連れていかれるような
すごい素敵な世界、
大変恐縮でございます。
イメージなんですね。なんかお二人ともすごく優しいオーラがいっぱい出ていて
ありがとうございます。
私も癒されちゃいますが、お二人の出会いとかもお聞きしてもよろしいですか？
はい、ちょうどコロナの真っ只中でして、
はい、
2020年の年末だったと思うんですけども、
はい、
私が所属している社長からですね、とってもいいピアニストがいるんだけど、一回会ってみないかと言われまして、で、もしよかったら一曲ぐらい合わせてみてよって言われて、その時は、タイスの瞑想曲という短い曲を合わせたんですけども、
はい、
普通、初対面の方と、一緒に演奏するというのは、とても難しいことで、そのどんなに優秀なプレイヤー同士であっても、相手の癖をこう読んだりとか、こうタイミングをこう計算したりとかっていうことが必要になるんですけども、オブさんとの合わせはもうそれが一切必要なくて、自然と自分のやりたい音楽に本当に寄り添ってくれたんですね。でも本当に素晴らしいピアニストだなと思って、もうその初対面の時から、このピアニストと一緒に仕事がしたいっていうふうに思いました。
うわー、すごい素敵なコメント。オブさん、そうおっしゃってますけど、椿さん
涙がちょちょぎれ、もうなんかピアノやっててよかったなっていう瞬間ですね。もうそう言っていただけると、
改めてこういう言葉って二人きりで言い合ったりはしないですもんね。
そうですね、
恥ずかしくなっちゃいますよね。
なかなかね、二人だとね。
そうですよね。大部さん、いかがでしたか、初めて椿さんと。
そうですね、もう僕もお人柄が本当に素晴らしい、温かい優しい方だなっていうのがもう初対面の時からあって、でこう一発目のこうやっぱ音を出した時のそのなんていうんですかね、フィーリングというか、自分のピアノの音との相性というか、あとはこうまあなんかそのぶっつけでというか、一曲しか合わせてないんですけど、そのなんか僕の演奏したいこう音楽の方向性と椿さんの演奏されてるその音楽の運び方とか方向性がちょっとこうやっぱ似てるなっていう部分がすごくあったので、僕もすごく弾きやすくて、もう楽しい瞬間でしたね。初めて会わせた時から。
そうですか。
はい、嬉しいですね。
わあ、じゃあお二人とも、ああ、なんか合うなっていうのも直感で感じられて。
そうですよね。
本当に
多分、オブさんの ピアノ自体のテクニックももちろん素晴らしいですけども、それ以上に持ってる感性とか、何より相性がとっても良かったですね。
そうなんですよね、その楽譜があって、その通りお互い演奏するわけだから、なんかね、上手な方であれば誰でもパッと合わせられるように思われるかもしれないですが、やっぱり一人一人の演奏って違いますもんね。
そうですね。
そうですよね。お二人のお話の後に私が言うのもあれなんですけど、私もシンガーソングライターでライブをしてたりするときにピアノを弾き語りするんですが、やっぱり弦楽器が大好きなので、バイオリンとかビオラの方と一緒に、例えば私のピアノで弾き語りをして、そこにビオラだけ一本入れていただいたりとかっていうのでも、いろんな方と合わせても、ああ、やっぱり私のこの出したい音楽を分かって演奏してくれるな、この方はとかって、すごく感じることがあるので、お二人の言ってることはそういうことなのかななんて想像しながら。
そうですね。
そういう音符同じですけどね、同じ楽譜で演奏してても、やっぱりそれぞれ人、それぞれですもんね。違いますもんね。ああ、じゃあ、一緒にこれから音楽をやっていきたいというふうに、椿さんも最初の時から思われて、
はい、
このアルバムが出来上がるまで、お二人でずっとやってこられたんですね。
そうですね。もう、たくさんリハーサルを重ねて、本当にたくさんたくさん。
そうですか、はい。アルバムのお話をもうちょっとね、詳しくお聞きしたいなと思うんですが、
はい、
そのお優しいお人柄がすごく現れてるきっと音楽じゃないかなっていうふうに感じていますが、今お話をしていて、まずサンライズというタイトルをつけられたのは、どういう思いからなんですか？はい、
ですね、このタイトルにもなっているサンライズという曲を作曲したのが、
はい、
2010年になるんですけども、
はい、
2010年に私ソロデビューコンサートをやらせていただいた時に、社長の方から一曲自分の曲を弾きなさいと、
はい、
作曲を必ずして一曲自分の曲を弾くというのが、その条件だったんですね。でもうそれまではちゃんとした曲を書いたことなかったので、もう四苦八苦して確か出来上がったのがコンサートの多分1週間前とかでですね、なんとか完成したんですけども、私幼少期に過ごしたのが熱海なんですけども、
はい、
こう熱海ってこう海があってすぐにこう山があるんですけども、うん、その山の上の方に私が住んでたマンションがあって、でちょうどその明け方っていうんですかね、日が昇ってくるとその海がキラキラキラキラこう下の方に照らされてるのが見えて、でだんだん日が昇っていくにつれてこう山のこう緑がこうさらに日に照らされて、ものすごい美しい景色に明け方なるんですけども、その美しい風景をこうメロディーにしてみました。
うわー素敵ですね、
はい、
今でも演奏してるとその光景が目に浮かびますか？
そうですね、その熱海の美しい風景が毎回演奏するたびに、
わあ、やっぱり大変でしたか？曲を作るというの、普段演奏たくさんいろんな曲をされてますけど。
そうですね、もう本当に苦労して書いたのを覚えてます。
そうですか、はい、その曲をこのアルバムのタイトルにしようというふうに今回思われて。
そうですね、まあ、サンライズって、まあ、日の出ですけども、まあ、本当にもうこれからもうどんどんどんどん活躍できるようにという祈りも込めて、
はい、スタートですものね、
はい、
そうですよね。たくさんの有名なクラシックの曲が入っているというふうに先ほどね、はい、お話ししましたけれども、選曲するのもいろいろと悩まれたんじゃないですか？
そうですね、このアルバムをやっぱり作るにあたってで、その選曲をどうするかという会議を事務所のスタッフとした時に、とにかく一曲があまり長くなりすぎず、そして、知ってる曲あるいは知らないかもしれないけども、こうワンフレーズ聞いただけで、あ、この曲いい曲だなって思っていただける曲を集めようってことで、でもう選曲の段階で結構時間を費やしましてね。
そうですよね。
でさっき初めにかけていただいたカノンであるとか、必ずみんなどこかで聞いたことあるっていう曲を入れるように、選曲しましたね。
そうですか。じゃあ本当に音楽詳しい方もちろんですけれども、はい、クラシック普段聞かないという方も楽しめるような選曲になってるんですね、
はいはい、ぜひ聞いて音楽好きになっていただきたいです。
あ、そしてそのオリジナル曲のピアノの編曲は大部さんが されたというふうに伺いましたが、はい、サンライズのこう編曲はどうでしたか？
まあ、作曲は椿さんがされてて、その曲のイメージっていうのをこう椿さんから伺って、その海のキラキラしたあの熱海の海の景色っていうエピソードを伺ったので、なんかこうピアノでその海辺に太陽がこうキラキラって光るような様子をちょっとこうピアノの高音の部分とかで表現できたらいいなっていうのは思って書かせていただきました。
出来上がってきたピアノの伴奏を聞いていかがでしたか？
いや、もう本当に僕のあの理想通りの音楽を、本当につけていただいてね、あのサンライズもちろんですし、フォーユーの方も、
はい、
あの私の曲はコードしか振ってないんですよね。
コード譜なので。コードだけで。
はい。
ああ、そうだ
な。なので、あの、本当に素敵な伴奏を作ってくださって、もう、オブさんには本当に感謝してます。
とんでもございません。
じゃあ、本当に一から全てピアノの音を重ねていったんですね。
そうですね。あの、やっぱり、うん、作曲された椿さんの、なんて言うんでしょうか、その作曲の背景というか、あの、どういう思いで作ったのかっていうのを聞いてからその編曲に取り掛かったので、なんとかこう作曲者が思ってるイメージを、なんとかこうピアノでいいようにこう盛り上げたいというか、あの、できたらなと思って、嬉しいです、とっても。
聞きたい。
ぜひ
聞いてください。聞きたいですね。わー、素敵ですね。本当にじゃあお二人の力が合わさって今回のアルバムが出来上がったんだなってすごく感じますが、お二人とも音楽をスタートされたので、椿さんに最初にお聞きします。音楽との出会いといいますか、スタートはいくつの時だったんですか？
私は2歳からバイオリンをやっているんですけども。
早いですよね。
はい。
バイオリンって通常いくつぐらいから始める方が多いですか？
でもやっぱりバイオリニスト人に聞くと、だいたい皆さん2歳とか3歳ぐらいからやられてる方が多いですね。バイオリンは割と早い年齢から、みんなやることが多いですね。
2歳だったらまだ上手におしゃべりもできるかなぐらいの時にもう楽器の演奏。
そうですね、今思うとね。で、もちろん記憶はないんですけども、あの、私の父が、あの、子供ができたらバイオリンをやらせたいと思っていたらしく、で、2歳の時に、まあ、バイオリンをやらそうと思って音楽教室に連れてったっていうのは後から聞いたんですけども。
お父様演奏はされないんですか？
あ、父は全く、あの、音楽の人ではないので。
でも聞くのはお好きで。
そうだと思いますね。
バイオリン習わせようってね、
なんか憧れがあったんじゃないかなと思うんですけど。
もう覚えてる記憶だとどのくらいになりますか？バイオリン、自分のバイオリン演奏している記憶って。
なんか3歳ぐらいは断片的になんとなく覚えていて、
発表会に出たりとか。
そうですね。なんか、あの、バッハのメネットとか、
はい、
あの、みんなやる、あの、簡単な曲があるんですけど、そのあたりはなんかこう弾いてた記憶がなんとなく断片的にありますね。
小さな頃はどうでしたか？バイオリン練習大変だなとか楽しいなとか、どんなお子さんだったんですか？
そうですね、もう本当に幼稚園ぐらいまでっていうのはもう、あの、物心つく前にバイオリンをやっていたので、ご飯を食べるとか、お風呂に入るとか、それと同じような感じで、こう特にこう特別な意識っていうのはなかったんですね。ただ
毎日やることとしても決まってるような ね、
小学校ぐらいに上がるとやっぱり曲も難しくなりますし、こう出演するコンサートの量なんかもだんだん増えていったりとかして、まあ、練習量増やさないとダメな状態になってきますと、まあ、この業界あるあるなんですけど、
はい、
まあ、あの、うちは特に母が厳しかったので、
はい、
もう練習しないと夜ご飯抜きとか言われてですね、もうかなりスパルタな練習を小学校の時はしてましたけど。
もう練習しないで外遊びに行きたいとかって時ありましたか？
そう、しょっちゅうありましたけど、練習、決められた量の練習をしないと夜ご飯が出てこなかったので。
わー、素晴らしいお母さん。今となっては感謝ですね。
そうですね。
でももう小学生の時はバイオリニストっていうのを意識していましたか？将来の夢として。
そうですね。将来はバイオリニストになりたいっていうのはもう小学校の時には思ってましたね。
あー、そうですか。
はい。
大部さんはいかがですか？いくつぐらいの時にピアノを始められたんですか？
僕は5歳から始めまして、まあ、きっかけっていうと、僕の通ってた幼稚園がこう、はい、鍵盤ハーモニカ、まあ、ピアニカってあると思うんですけど、それをこう、はい、よくこう取り上げて、みんなで吹きましょうっていうような時間があって、で、こう、音楽発表会っていうのがあったんですけど、
はい、
なんか、僕の記憶だと多分、周りの子よりちょっと、鍵盤ハーモニカができたらしいんですね、僕。なんかちょっと得意だなって自分でもちょっと思ってて、で、多分その、幼稚園の先生が、僕、下の名前、涼介って言うんですけど、涼ちゃん、ちょっと、発表会の時に、大きい、キーボード弾いてみないって言ってくれて、でそこで初めてこう今までこう小さかった鍵盤ハーモニカの景色からこう鍵盤がたくさんあるそのキーボードを前にした初めて前にしてでこう触った時にそれが楽しすぎちゃいまして、そこからもうお母さんに ママ僕ピアノやりたいんだけどって言って今まで来てしまったと。
自分からだったんですね。じゃあ、
そうなんですよね。中学校の時は野球部だったりとかしたんですけど、
すごいスポーツもいっぱいやられてたんですね。
なんかいろいろかじってて、でもなんか中心というかずっとピアノはずっとこういつもそばにいたじゃないですけど、
そうだったんですね。
そうなんです。
そうなんです、ね、それで今につながっているわけですかね。
そうですね。もうこのご縁をありがたくというか、ちょうど僕大学院を卒業したタイミングでドンピシャでコロナが始まったぐらいの世代なんですよ。
で、
決まってた仕事とかもコロナでなくなっちゃったりとかしてっていうのもあって、ちょうどそれぐらいの時期に椿さんと出会いがあったので、それがこうして今こうアルバムっていう一つの形として何かこう形に残せたっていうのは、まあもちろんコンサートもたくさんご一緒させていただいてるんですけど、何かこうやって形にね一つ残せたっていうのが僕、まあ、今回は椿さんのソロアルバムですけど、かけながらこうピアニストとしてはなんかこうね嬉しいというか
来るものが、そうですよね。
嬉しいです。僕も大部さんと一緒に作れて本当に
ありがとうございます。
そうですよね。もちろんコンサートも素晴らしいですけど、やっぱりこうやってね CD としてこう本当にさっき形になるっておっしゃいましたけど ね、より多くの方に届く
もの に、ね、ですね。
CD でしか表現できない音楽とか音とかもね、
そうですよ ね、 ありますもんね。あ、今まさにそのお話がありましたけど、今回そのコンサートではなく、
はい、
CD としてこう録音するからこそのこだわりがあるってお話、先ほど打ち合わせの時にちょっと聞かせていただいて、はい、その話もぜひ教えていただきたいんですけれども、
は
い、
どうしてもこうバイオリンっていう楽器っていうのはコンサートホール広いですから、こう隅々まで届くように、そしてバイオリンの場合はだいたいピアノかオーケストラの伴奏がつくので、どうしても伴奏に負けない強い音っていうのが求められるんですね。
はい、
でそれにはやっぱりビブラートをたくさんかけて、でこう右手の弓でバイオリンというのをこするわけですけど、
はい、
圧力もある程度必要で、とにかくこうバリバリっとこう弾くっていうのがコンサートの弾き方なんですけども、私たちもちろん日本人ですよね。で、僕の場合は活動してるのも日本ですので、コンサートのお客さんも日本の方 で、CD 聴いてくださる方も大半が日本人の方でっていうと、日本人の感性や精神にこう訴えかけられる演奏っていうのが何かあるんじゃないかっていうのはいつも昔から思っていて、でこうただ単に派手な大きい音とかではなくて、こう日本の今までの伝統や文化をこう考えた時に、初めて日本人として表現できる音、そして日本人に訴えかけられる音色が見つかるんじゃないかと思って、で今回のアルバムなんかは本当にこう専門用語でピアニッシモって言いますけども、こう弱い音ですね。本当に弱い音を出すときは、コンサートホールで弾くときっていうのは弱く聞こえるように実際に大きい音を出すんですけども、本当に今回はもうレコーディングで楽器のそばにマイクがありますから、
はい、
本当にもうこう バイオリンの意味っていうのは馬の尻尾の毛でできてるんですけど、
はい、
もう本当にこの毛が 1,2 本本当にもうかすれてしまう寸前のピアニッシモの音であったりとか、コンサートだったらもうたっぷりビブラートかけなきゃいけないようなところも本当に必要最低限のビブラートにして、もう本当にバイオリンっていう楽器の純粋な美しいプレーンな音っていうのをなるべく表現できるように音作りを今回しました。
なんか私も子供たちにピアノを 何十年と教えてるんですけど、やっぱり小さい音を出すっていうのが一番難しくて、
難しいですよね、
強弱をつけようって子供たちもちろんね、レッスンしていく中で、大きな音はスムーズにこう出せても、小さな音で小さく弾こうと思うとふにゃふにゃってこう消えてしまうような、抜けちゃう音ではダメじゃないですか。小さいけどちゃんと届く音を出すっていうそのタッチがやっぱりすごく難しくて、そこにこうこだわって追求してこだわって音楽を作ろうっていうのは素晴らしいなと思って今お話を伺ってて、
どうしても私たちっていうのはこうちっちゃい時からクラシックやってきて、こうインターナショナルな音っていうのがこう外にあるんですよね、ヨーロッパだったりアメリカだったり。しかもこうインターナショナルの音を目指して、もちろんそれを目指して最初やるわけですけども、外にどうしてもその標準が外にあるので、そればっかりやってしまうとどうしても借り物の音楽になってしまう。でやっぱり作曲にしろ演奏にしろ、やっぱり自分自身は日本人だから、日本人の精神あるいは感性を考えた時に本当のそのいい音色とか音色のその意味っていうのがね出てくるんじゃないかなと私はいつも思って演奏してるんですけど。
あ、素敵ですね。お若いのにお二人ともなんかすごいなと思って。
彼は若いですけど私は若い。
いやそうですか。そのお話を伺うとまたちょっと CD を聴くときの耳もまたもう一段ちょっと変わるような気がしますね。
そういうところもねちょっと感じていただけたら嬉しいなと思いますね。
そうですよね。コンサート聴きたいなという方いらっしゃると思うんですけれども、はい、近々どこかで聴く機会はありますでしょうか。あ、
そうですね、神奈川県の川崎で、はい、5月にコンサートがあるんですけども、
はい、
ミューザ川崎シンフォニーホールの市民交流室というところで5月の26日の日曜日にコンサートをします。
はい、どういったコンサートなんですか、こちらは。
ですね、ピアノトリオという、まあ、ジャンルがあるんですけども、
はい、
ピアノとバイオリンとチェロの三重奏をピアノトリオというふうに言うんですけども、そのピアノトリオという演奏の形が私は一番好きでして、チェロとバイオリンとピアノの3人がこう対等にですね、誰がこう伴奏でとかではなく、本当にこう対等にこう音楽をぶつけ合い、である時は寄り添い、そういう こうコミュニケーションがすごくそのピアノトリオってすごい楽しくてですね、こうちょうどチェロの田中さんは大学の後輩で、
はい、
もう当時からすごく仲良くて今でも仲良くて、去年の年末も一緒に中華街行って一緒に占い行ったりとかしてたんですけど本当に仲良くないと演奏できないこう表現できないことがピアノトリオだとあるので、
そうなんですね、はい、
きっと楽しんでいただけるんじゃないかなと。
5月26日日曜日ですね、
はい、
皆さんぜひお出かけください。
ぜひぜひ。
そういったいつコンサートがありますよとかいろんな情報を発信していらっしゃると思うんですけれども、はい、椿さんの情報をどのように検索したらいいですか。
あ、私はですね、ホームページがまずありまして、椿太陽はどせどめいないので椿太陽で検索していただければまず私のホームページが出てくると思います。その他にアメーバブログとあと YouTube チャンネルがあるんですけども、
はい、
アメブロの方でもコンサートの情報はご覧いただけるので、
はい、
ホームページとアメーバブログの方を見ていただけたら嬉しいなと思います。
はい、YouTube のタイトルがちょっと可愛らしくて、
あ、そうですね、
なんておっしゃるんですか。
太陽の普段着チャンネルという チャンネル名で。
いいですね。演奏だけじゃない動画とかもあるんでしょうか。
はい、ぜひ見ていただきたいですね。
そうですか、はい。今でもお名前の話を伺ってて、そうか、サンライズって太陽さんのお名前でもあるわけですもんね。
あ、そうですね。
ねえ、そこにつながるわけですもんね。太陽さんがこう登っていくって、まさにスタート軌道にぴったりのね、タイトルなんですもんね。改めてそんなこと思いましたが、大部さんの情報を検索したいという方は、はい、
僕もですね、YouTube チャンネル開設しておりまして、僕はもう、なんて言うんでしょうか、何の変哲もない、大部亮介って検索すると、見つかると思うので、多分僕もあんまりいない名前なので、ぜひちょっと、チェックしていただけたらっていうのと、インスタグラムとツイッターも、はい、やってるので、もしよろしければそこで告知なんかもさせてもらってるので。
はい。大部さんの素顔が見られる SNS もありますか？先ほどの普段着みたいな感じで。
そうですね。
ちょっと日常の一面が。
結構、インスタグラムなんかは、ちゃんと、なんて言うんでしょうか、コンサートの告知としてもちゃんと使ってるんですけど、日常のなんかくだらない、なんかこんなのを食べましたみたいな写真とか、もうなんかたまに載ったりするので、もしよろしかったらっていうところですけど。
はい、お二人ともじゃあお名前で検索して、探していただけたらと、
ご覧いただきたいです。
思います。なんかおしゃべりしてるとあっという間ですね。
早いですね。
お別れの時間が近づいてきてしまったんですが、ももかんは、再びいらしてくださるゲストさんも大歓迎でお待ちしていますので、
では
もしよかったらまた、ぜひお知らせしたいとか、なんかあったらいつでも遊びにいらしてください。
またお邪魔します。またお邪魔したいです。
お待ちしています。本日のゲストは、バイオリニストの椿太陽さん、ピアニストの大部亮介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。した
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成、初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックモモ。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
ママ来たよ。こんばんは。
あ、いらっしゃい。
椿さんと大部さんも連れてきたよ。
あ、ようこそ。
こんばんは。
こんばんは。ここ座ってください。何飲まれます？
じゃあ僕は赤ワインを。
はい、
ワイン好きだ。
はい、
何飲まれます？
じゃあ僕はハイボールで。
で、僕もハイボールで。
ちょっと待ってね。はい、お待たせしました。
はい、
どうぞ。
あ、美味しそう。
どうぞ。
ウイスキー好きなんですか？
あ、好きです、好きです。スコッチ系とか。
スコッチ系はもうね、絶対気が合うの。さっきからずっと話してるんだけどね。
嬉しいですけど。
結構なんか合うのよね。
好みが一緒
なの。飲み方多分似てますよね。
多分似てると思う。ハイボール入って僕は結構ね、ロックに流れるんですよ。
おお。
ストレートとか行きそうですよね、でもね。
いや、でも僕もどっちかというと、ロックに。
ロック行く。
行っちゃいますね。
ちょっと飲み行きますか。
ぜひぜひぜひ。
あ、そうかそうか。
いやいや、今日飲みましょう。
そうだった、そうだった。
じゃあちょっとママも含めて乾杯しましょうか。
はい。
はい、じゃあ乾杯。
乾杯。
ということで、ですね、実はここにいる4人全員楽器弾きという、
ね、そうですね、
ピアニスト2人、バイオリニスト1人、ギタリスト1人と、
うん、
セッションできるね、これね。
ねえ、嬉しいね。なんか聞きた たいことがあったんでしょう、お二人に会えたら。
あ、そうなんですよ、僕実はですねギターをずっとやってて、はい、でフラメンコとかもやってて、でちょっと指が壊れたというか、局所性ジストニアというちょっと病気になってしまって、はい、弾けなくなってしまって、ちょっと演奏活動をやめてた時期があって、最近ちょっと復活するかしないかぐらいのところまで回復したんですけど、やっぱ体が資本だっていうことを、もう本当に骨身に染みて思ったんですよね、その回復していく最中で。それでちょっとお二人に聞きたいんですけど、体のそのメンテというかケアを日々どういうふうなことをしているのかなっていうのが興味あって、ちょっとお聞きしたいんですけど、なんかありますか？
僕はなんかこう気持ちがやっぱりリラックスしないと体の疲れが取れないタイプなので、まずなんかこうアロマだったり、あと入浴剤とかで体のまずこう高ぶりをまず抑えて、コンサートの後とかね、やっぱり
結構
神経がね高ぶるじゃないですか。アロマとかでこうちょっとこう安らぐ香りをやったりとか、あとエプソムソルトかな、マグネシウムが割と体にいいらしくて、入浴剤でなんかマグネシウムの入浴剤があって、それはもう本当に肩こりとかスッと取れたりとか。
へー、塩
マグネシウム、へー、そうなんだ。
今は知ってます、そういう。
知らなかった。
東部さんは何かありますか？
僕でもありきたりですけど、はい、ストレッチとかですかね。
ストレッチ、
なんかピアノはやっぱこう座って結構ずっと同じ姿勢でいるというか、意識的にこうやっぱり伸びというか動かさないと、やっぱ油断するとなんか冬なんか固まってきちゃって、なんか肩が重いなとか なったりしちゃうんで。なんかすごいよくわか
る。ピアノじゃないけどやっぱギターもね、
同じで
固まるから
固まりますよね。で、そうですね、だからお風呂入った後にこう温まったまだ体がポカポカしてる状態で、はい、こうグーって伸びてとか、こう思い立った時にあやっとこうみたいな、やっぱこうピアノ腕だけ動いてるのかなって、やっぱりこう傍から見てるとなんかそう見えるんですけど、実はこう全身を使ってるから、
バランス取るのかね、
意外とこのなん
か腹筋とか背中のこの支えとか、だからこう背中丸まってるとやっぱり
何
てい
うの、
弾けない弾けないってあれですけど、上手な人とかこう弾き姿が綺麗な人ってやっぱりこう背中がこうまっすぐなってて。やっぱりこう足も使うんですよね、なんか腕じゃなくてやっぱりこう足とか全身で弾くので。
わかります、
体大事だね。
大部さん、僕 YouTube チャンネル見たんですけど、
ありがとうございます、
はい、一曲ちょっとグッとくるものがあって、
はい、
杉山浩一さんの大空を飛ぶ、は
い、ドラクエ、
ドラクエ3
ドラクエ3
ラーミアの乗った時にかかる、
いい曲ですよね。
いやもう僕あの曲いまだに泣くんですよ。
いやわかりますよ、
あれをやってくれていて、お二人のね後ろから撮ってるんですよ絵的に。
あ、
そうですよね、あれ多分ライブ映像ですよね、
ちょっとライブのシーンをこうちょっと撮って
そうですよね、だから生々しくもあり結構すごいエモーショナルで、であのメロディーでしょ、うわもうこれこのチョイスよ、このチョイスだけで大空を飛ぶっていうチョイスだけで僕はもう好きになって、
いい曲ですよね、あれは。
そんなお二人、
はい、
なんとゲームミュージックのコンサートもやってるという。
そうなんです、
そうなんです、
これは定期的にやらせていただいてますね、
うん、あ、そうなんですね、ボリューム5と書いてありますね、うん、ここには。
そうなんです、去年
長く続いて
一昨年ぐらいからこの企画に、うん、お声掛けをいただいて、
いいですね、
気づけば、
ね、も
うここまで数
長く
重ねさせていただいてて、
いいですね、こうだってこのもう書いてあるタイトルですよ、ゼルダ、カービィ、ドラクエがここに並んでる時点でもう分かってらっしゃるっていう。
あ、よかった
絶対にそのお客さん目線で見てもここを踏襲してればもう絶対に、あーカービィ来たとかさカービィなんてだってもう死ぬほどやったから俺
カービィ、うちの今年長さんの息子は大好きで、
もう
音楽いっぱい聴いてます。なんかカービィ音楽だけ聴けるとことかもあって、そのゲームの中で、
あ、なるほど、ね、
はい、順番に全部その音楽を何度も何度も聴いて、
いい音楽多いですね、
ね、ありますよね、
大人気ですからね、
ね、
すごい流行ってますよね、
いい曲だもんね、
僕らがね多分ね中学生ぐらいの時に第1弾が出たのよ、
そんな時からなんだ、
そうすごい長いよ、
そうなんだ、
ね、ゲーム音楽ってなんかこう機械的なイメージっていうか、はい、こう何回もやっぱり同じところをループしてっていうあのイメージあると思うんですけど、はいはいはい、これピアノとバイオリンでやらせていただいてて、はい、全然雰囲気変わりますよね。
そう、あのやっぱり生楽器で
バイオリンで弾くとこうなるんだっていう、
なんかね、こう打ち込みの音とはやっぱり全然違う。
いや、すごく良かったですよ。
違うので、うん、ぜひちょっと聞いていただきたいな、
ね、オーケストラのコンサートとかもありますもん ね、 ね、最近そのゲームの作品のね、うん、生音に変わるとね。
そうなんですよね、またなんか全然違った音楽に聞こえるので、
でもこのねタイトル見ただけで、ああこれはセンスあるなと。でもなんかお二人ゲームあんまり知らない
そう、そうなんです。
あんまり僕たちが
全然どのボタンを押したらどう進むのかも分からずっていうレベルなんで
十字キーとボタンもあの、うん、AB ボタンとかも
全然 A とか B とかさっぱり分からなくて。
あでも分かる、私も
こうして今夜もスナックももの夜は更けてゆく。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you
フジタニモモの桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにバイオリニストの椿太陽さん、ピアニストの大部亮介さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。椿さんも大部さんも私もクラシックをずっとやってきた同じような立場として、すごくお話を聞いていてわかるなぁと思うこととか興味深いことがたくさんありました。とても素敵なアルバムになっていますので、ぜひ皆さん聴いてみてくださいね。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @藤谷もも.com、 momocan@藤谷もも.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK、 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん、私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん、何でも知っている桃神様こと藤谷ももがあなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK、 あなたのふるさとの味、思い出の一品、 おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。